Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということでブライトビットブラザーズステージ29になります。
はい、うん。
今回のテーマは、
はい、
悪魔城ドラキュラシリーズでいいんですかね。
うん、いいと思います。
はい。ということでね、これも長谷川さんとね、いつかやらなければいけないテーマの一つとしてね、
うん、
考えてたやつなんですが、まあこちら皆さんご存知でしょ
う。
1986年9月26日にファミコンディスクシステムで発売されたコナミのゲームですね。
はい、
コナミのディスクシステム参入第1弾です。
ああ、そうなんだ。
はい。もうすごいデビュー作でしょこれ
ですね。
ね、
そうなんだ、最初かこれか。
そう、最初にこれを見たから、
うん、
うわコナミすげえっつって、
うん、
なったもんですよ。本当にね、もう見るもの聞くもの全てがディスクシステムってこんなにすごいんだと思わせるぐらい、
うん、
クオリティの高いゲームでした、まずね、
うん、
でそれがまあ見た目だけではなくですね、ゲーム内容も本当によくできてまして、
うん、
なのでこの後シリーズが続いていくことになるわけですけども、
はい、
ゲームシステムはね基本的には 2D で横視点のスクロールアクションゲーム、
うんうん、そうですね、すごくなんかオーソドックスな、
ね、
うん、作りですよね。
でもその中のシステムがね、
うん、
いろいろとこう積み重なって、
うん、
このドラキュラらしいゲームになってるというか、
うん、
今そのいわゆるインディーズゲームなんかで流行ってるジャンルの中の一つにメトロイドバニアっていうのがありますけど、
はい、
その名前のバニアの方はこの悪魔城ドラキュラのことですから。
そうですよね、うん、
すごいですよ。初めて私もそのメトロイドバニアっていう言葉聞いたときに、
うん、
ジャンル名になったんやと思って。
ね、そうそうそう。
しかもゲームタイトル2つ合わせて。
そう、面白いですよね。
いや、すごいことですよ。こんなにその言葉ができる瞬間をこう目の当たりにしたのもすごい嬉しかったんですけど、
あれはやっぱり海外から出てきた言葉ですよね。
だと思います、はい、うん、すごいですよね。メトロイドとバニアってもうなんか最初聞いた時まんまやんと思いましたけど、すっかり定着しましたね。
そうですね、
うん、
そうか、分からず使ってる人もいるかもしれないです、
ね、いると思います、はい、
うんうん、
なのでね、今回はそのメトロイドバニアという言葉の元になった、
うん、
悪魔城ドラキュラシリーズの話をしていきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
じゃあまずはそのシリーズ順を追って話していきましょうか、う
ん、はい、
一作目がさっき言ったディスクの悪魔城ドラキュラですけど、
うん、
これ長谷川さんやったことあります？
これはあります、
うん、お、
悪魔城は、
うん、
実はそんなにやってないんですけど、
うん、
あ、これやりましたね、
うん、
当時持ってなかっただと思うんだけど、
うん、
友達の家で見て、
うんうん、
めちゃくちゃかっこいいと思ったのは覚えてて、うん、
ですね、
ゲームも良かったし、
うん、
オープニングの絵がすごいかっこよか
った。さすが、そうなんですよね、
うん、
まあ今見るとね、すごくあのシンプルなデザインではあるんですけど、
うん、
悪魔城をね、バックにタイトルがこう。で、しかもあの、映画のフィルムのコマみたいな中にタイトルが入ってるというね。
うんうん、
ちょっとこう、粋な演出がされてるんですけど、
うん。
じゃあ、長谷川さん、このゲームはクリアはしたことあるんですか？
いや、全然できないです。
これまあ、難しい。
めちゃくちゃ難しい。
めちゃくちゃ難しい。確かに。
うん。もう全然ダメ。こいつ全然踏ん張らねえなって思った。
そうですね。あの、ダメージがね。
ノックバックしすぎ、はい、指紋は。
うん、まあ、とりあえずあの、ゲームの細かい内容についてはちょっと後半の方で話していこうかなと思います
ね、はい。はい。この後27出るのかな？僕の方の数えだとそうだったんですけど、全28作だと思いますね。まあ、
そんなにあんの？
細かいのもいっぱいあって、それこそその、
うんうんうん、
最初の悪魔城ドラキュラは、
うん、
いろんなものに移植されたみたいで。
ああ、そっかそっか。あ、そうですね。
そういうのを数えないで、
28。うん、
すごい。ありました。
そんな出てんのか。
さっき言った無印の悪魔城ドラキュラが主人公シモン・ベルモンドってことで86年、
うんうん、
で翌年に悪魔城ドラキュラ2が出ます、
はいはい、
これもディスクでサブタイトルが呪いの封印で、これが時系列的には前作から7年後ってことで、これもシモン・ベルモンドなんですね。
そっかそっか。
主人公の名前をちょっと今回挙げていこうと思います、うん、ベルモンド一族の話と、うん、そうじゃない人らの話がいろいろあってちょっと面白いなと思ったので、でその翌年89年にゲームボーイでドラキュラ伝説っていうのが出てます、う
ん、ドラキュラ伝説、
これはですねクリストファー・ベルモンド、
ああでもベルモンドない、
でこれはシモンの先祖にあたる、
うん、あ昔の話ね、
で同じ年にこちら悪魔城伝説、
はいはい、そうね、ややこしいですね、
ファミコン、そうなんですそもそも悪魔城ドラキュラってそのどういうことって思いますね。なんか、森ビルみたいなことでしょこれ。
確かに、そうですね。ドラキュラは悪魔じゃないもんな。
そうそうそう。って。まあ、それはいいんですけどね。
うん。
うん。改めて考えるとちょっと変わってますけどね。うんうんうん、これは、ラルフ・シー・ベルモンド。
お
ー。こっちはですね、
うん、
シモン・ベルモンドの時代から100年前。
ああ、もっと前
になります。で、うん、この時はドラキュラが、まだ魔王じゃないのかな、伯爵なのかな。
へえ。
で、ドラキュラの息子のアルカードっていうのが出てくるんですけど。
アルカード出てきた。
ほんほん、はい。これ、
うん、
調べてて知ったんですけど、
うん、
ドラキュラの綴りを逆読みしてアルカードらしいですね。
うん、ほんまや。
ね。
そうですね。かっこいい。アルカードってめっちゃかっこよかったもんな、最初。
うん。出てきたのが悪魔城伝説ですね、うんうんうん、一番これがいいっていう人もいるらしいです、めちゃくちゃ難しそうだったけど、でその翌年1990年になりますけど、うんうんうん、悪魔城スペシャル僕ドラキュラくん、
ああ覚えてる、
はい、
びっくりしたっ
け、これはですね主人公ドラキュラくんで、うん、1万9歳という
もうねすごいびっくりしました
、うん、
何があったんやと思って
ね、
うん、
でも悪魔城シリーズで初めてシモンじゃない、
うん
うん主役って、ドラキュラくんってことになって
ます、ね。まあ、っていうか、シモンじゃなくてよかったですよ。う
ん、これは、まあ、コミカルタッチのやつ で、
うんうん、
うちの妻が一番好きなファミコンカセットって言えるんじゃないでしょうか。
そうなんですか。へぇ、
好きすぎて持ち歩いてたらしいですからね。
ゲーム的にはアクションゲームなんですよね。
アクションゲームです。かなり難易度高い。
ですよね。
まあ、キャラクターが好きだったみたいで。
あ、そっかそっか。いや、内容は難しかったはずやから。
結構ね、ドラキュラくんパロデュースに出てきたりもしますから。
いやー、そっか。パロデュースがあるから、何でもこう SD 化してた頃ですよね。多分こ
う
なるから。
そうですね。
うん、
でその翌年にドラキュラ伝説2が出ます、うん、
ドラキュラ伝説の2ね、
はいそうです、
うん、
これは前のクリストファーベルモンドが主役なんですけど、うん、前から15年後ということになっていて、うん、同じ91年に悪魔城ドラキュラスーパーファミコン版が出ます、
うんうんうん、
でこれはですねステージ構成とか音楽がほぼ一新されてるんですけど一応リメイクってことになっているので、
う
ん、
あ一作目の、
はい、なのでこれも主人公はシモン・ベルモンドになります、
うん、
で1年空いて93年に悪魔城スペシャル僕ドラキュラくん GB が出ます
ゲームボーイね
はい、
うん、
でこれはただ移植したんじゃなくてファミコン版の続編ということで、
うんうんうん、
話がつながっているみたいですね、
うんうんうんうん、
相変わらず難しいらしいですけど、で同じ年の93年に、
うん、
悪魔城ドラキュラ X っていうのが PC エンジンで出ます、
出た、
これは川崎さんやってると思う、
もう当然です、
これはリヒター・ベルモンド。
そうですね。
もう新たなベルモンドが出てきましたけど、一、はいはい、人じゃなくて、
うん、
マリア・ラーネットっていう、隠しのプレイキャラがいる
そうなんです
が、ベルモンド家の遠縁っていうことで、一応ベルモンドの血が入ってるみたいですね。
もう取ってつけた設定ですけどね。
で、その翌年94年、ヴァンパイア・キラーっていう名前で、うん、メガドライブから、出てます、
すごい、いろんなハード渡り歩いてますよね。
そうですね。
やっぱこの辺はね、コナミがいろんなハードにゲーム出してたんだなってわかりますよね、
う
ん。
そうですね。
うんうんうん。
名前がね、やっぱ海外に向けてこういう名前したのかな。ヴァンパイアキラーですもんね。そうですね。
だと思いますと。
うん。これもダブル主人公になっていて、
うんうんうん。
ドラキュラ X はダブル主人公っていうか隠しなんでしょうけど、うん、こっちは最初から二人で選べるみたいで、その片方がジョニー・モリスっていうんですけど、
ほうほう、
こっちがベルモンド一族の血を引いていて、
ああそうなんですか。
でもう一人のエリック・リカードっていうのは全く関係ない人みたいです。
そうか、そう
だから、ドラキュラ君を除けば、ここで初めてベルモンド家じゃない人が出てくる。
なるほど。
ことになるみたいですね。で、95年に、悪魔城ドラキュラ、WX って読めばいいのかな。
そうですね。
スーパーファミコンで出ています。リヒター・ベルモンドが主役ですね。で、97年、1年空いて、悪魔城ドラキュラ X、月下の野草局。
来ましたね。
はい。プレイステーションで出てまして、はい、少し前に話した、アルカードが主人公。
そう。これだいぶ間経って出たんですよね、このドラキュラが。
そうですね。
で、これが久々に出たのに、もう、いわゆる名作と言われる。
いや
メトロイドバニアと言われるドラキュラはここですね。
うん。もう、名作も名作で。
ですね。
超名作なんじゃない
ですか、ね。そうです。ドラキュラだけでなく、ゲーム全体の中でも名作と言われる、ゲームですね。
これもうちの妻がすごく好きみたい
で。へぇー。
これはもう全クリしてるデータ見せてもらいました、
ね。わかる。
うん。
ディスクのドラキュラとは違ってちゃんと遊べる。いや、ディスクのドラキュラも遊べるんですよ、ちゃんと。
まあ、そうですね。
まあ、難易度が。
コツやれば、ちゃんとクリアできるような
レベル上げるとね、ちゃんとクリアできるようになってるんで。うん、
ね。いや、覚えてますよ。うん、その、見せてもらった時に、ドラキュラの声が若元さんで。
う
ん、
そうです。
アルカードが沖合亮太郎で。
そうです。
でね、花悪魔っていう。
あ、そうそう。
どう見てもぼやっきーみたいな。
そうです。びっくりしますよね、あの声優ね。
うん。まあそういう遊び心もありつつ、ゲームはすごい、もうこの後のドラキュラを決定づけていくみたいなゲームだったんじゃないんですかね。
そうですね。
うん。で、同い年に、
うん、
悪魔城ドラキュラ漆黒たる前奏曲っていうのがゲームボーイで出てまして、う
ん、はあはあはあ、
これはソニア・ベルモンドっていうのが主人公で、
うん、
これちょっと評価が低いみたいですね。
うーん。
で、その2年後、1999年、
うん、
悪魔城ドラキュラ黙示録っていうのが、任天堂64で出ています。
覚えてるわ。出た出た。
覚えてます。
覚えてます。もうね、正直 3D にしちゃったかって思いましたね。
これもしかしたら初 3D ですかね。
あ、そうですね。初です。もう、これね、はい、ファンが望まないドラキュラだったんですよね。
そうでしょうね。僕も画面見て、ドラキュラに見えないなって。思いましたけどね。
いやでもね、時代はね、
うん、
そうだったんですよ。
わかります。
2D のゲームを 3D にすることが当然の成り行きの時代だったんで、もうしょうがなかったんですけど、
うん、
これで ね、うまくいったゲームって、マリオですらね、3D になった時にだいぶやっぱ、難しいなと言われたもんですけど。
主人公がラインハルト・シュナイダー。一応ベルボンド一族の血を引いてます。
名前が違うやん、全然。
もう一人主人公がいるみたいで、キャリー・ベルナンデスっていう女の子もいるようなんですが、
うん、
この同じ年、1999年の年末頃に、悪魔城ドラキュラ黙示録外伝。
ほうほうほう。黙示録の外伝。
はい。
なるほど。
主人公が、コーネルっていうキャラクターらしいんですけれども、うん、人狼の血を解放する術を習得した獣人族の格闘家です。
なるほど。瞑想してるな
ベルモンドの血は引いていません。はい。
まあまあ、むしろ救いですよ。繋がってないなら。
うん、また2年経ちまして、2001年、
うん、
悪魔城ドラキュラサークル・オブ・ムーンっていうのがゲームボーイアドバンスで出ています。
アドバンスか。
ネイサン・グレーブスっていうキャラクターが主人公なんですけれども、うんうんうん、これがですね、僕初めてクリアしたドラキュラです。
へぇー。
これは、月下の系列になると思うんですよ。ストーリー的には関係ないと思うんですけれども、うんうん、やっぱりサイドビューの探索型の少しずつちょっとレベルアップ的な要素もあるみたいなゲームで、大層面白くて。
ああ、そうなんや。
通勤中になんか遊ぼうと思って、中古屋でたまたま買ったんですよ。
うんうんうん。
ただめちゃくちゃ面白くて、
あ、へ
え、悪魔城ドラキュラって面白いんだなと思って。
え、それはもうだいぶ間空いてるんですかね、最初にプレイしてから。
そうです。だから実はですね、
うん、
月下も当時僕知らなかったんですよ。
ああ、そうですか。
知らなかったっていうか存在は知ってたんだけど、うんうんうんうん、あれがすごくよくできて面白いゲームだってことは知らなくて。
ああ、なるほど。ドラキュラの続編っていうのは知ってたんですか？
いや、認識してたかな。だって、うん、なんせ見た目がもう、
そうです
ね。カードだから、無知持ってないし。
そうですよね。確かにそうやな。
ね、だから後から月下がすごいっていうのは知った口なんですけれども、うんうんうんうん、あのその系列であるこのサークルオブムーンはすごく面白くて、
なるほど、
ドラキュラっていいんだなって思ったのを覚えてます、うんうんうん、で同じ年に悪魔城年代記悪魔城ドラキュラっていうのがプレステで出てるんですけれども、これはちょっとややこしいんですけど、無印の悪魔城ドラキュラの X68000 版のリメイクっていう
なるほどね
ものらしいんですが
ほうほうほう、
これもね、僕が見たところでは評価が高い。で、すごいプレネがついてます。
あ、じゃあ数が少ないのかな。
そうかもしれないです。で、僕が見た評価だと、
うん、
要は無印ドラキュラなんだけど、
うん、
ノックバックとかしないから、すごく遊びやすくなってるらしいんですよ。
なるほど。ちょっと今風にアレンジされてるんですね。
そうかもしれないですね。なんせ2001年だから。
うん、うんうんそれ別ゲーなんじゃないのもそうなったら。
まあそうかもしれないですけど、ね、まあ気持ちよさとかね。
確かにね。
爽快感の部分は引き継いでて、演出とかがうまく足されてるのかもしれないですね。
なるほど。
で、その翌年、2002年に、キャッスルバニア、白夜の競争曲っていうのが GBA で出ています。これはジェスト・ベルモンドっていう、無印の悪魔城から50年後の話みたいですね。
いろいろあんねんな、話
が。いろいろあります。これもすごく評価が高い。
やっぱアドバンスはその 2D のゲームっていうのがね、すごい強かったですもんね、確かにね。
うん。まあ、月下を作った五十嵐さんっていう方が、はいはい、多分悪魔城シリーズの総合プロデューサーみたいになってるんじゃなかったかな。ここら辺から。これ、すごく面白いらしい
ん
ですけど、その翌年にも、このキャッスルバニアの名前で GBA でもう一作出てまして、吸血のロンドって読むのかな、っていうのが出てるんですけど、これ主人公がですね、クルス・ソーバっていう名前で、これ、舞台が日本で、ちょっと未来みたいです。2000何年みたいな話。
ついに未来まで行ってしまった。
ただゲームとしては面白いらしいですこれも。
じゃあもうここら辺でいわゆるキャッスルバーニアシリーズは、もう確立されてるんですね多分ね。
多分そうだと思います、
こういうゲームっていうところにそのストーリーとかキャラを乗せ替えてこう、出せるぐらい確立されてるということですねこれ多分。
どうもねこのキャラクターも現代に読み替えたドラキュラの血が入っててるみたいな。
ああ、なるほど。
結構ね、月下以降に、ベルモンド家側の話と、ドラキュラ側の話みたいのが、ありますよね。二つのジャンルというか、
そうですね。
主人公があるというか。
面白いですね。なんか、ボス側とね、プレイヤー側で、お話がこう分岐してるというか。
同じ年に PS2 で、キャッスルバニアっていうのが出てまして、レオン・ベルモンドっていう新しいベルモンド一族、
あったな。
で2005年に悪魔城ドラキュラ蒼月の十字架っていう、これは DS です。
ああ DS か。
でこれの主人公がクルス・ソーマなので、さっき言った GBA の話の後日談になるんだと思います。
なるほどね。なんか携帯ゲームの方はこう繋がってる感じしますね、
はい、これはこれでこうシリーズ化させたかったんじゃないですかね、そうですね。で悪魔城ドラキュラ闇の樹院っていうのが PS2 で出ていまして、これはねヘクターっていうのが主人公なんですけど、ドラキュラの部下だった悪魔精錬師っていうので、あんまりドラキュラっぽいシステムじゃなかったような
、なんかスピンオフみたいな感じなのかな、じゃ
あなんだと思いますよ。まあ、これはこれで面白いらしいんですけど。
いや、この辺全然わからへんな。
うん、そうなんですよ。僕もね、2000年代のドラキュラは、アドバンスのは知ってたんですけど。
いや、めっちゃ出てたなとは思ったけど、全然触ってないんですよね、この頃。
で、良くも悪くも毎回主人公が違うから。
まあね。
で、2006年には悪魔城ドラキュラギャラリー・オブ・ラビリンスっていうのが DS で出てて、ジョナサン・モリス、シャーロット・オーリンっていうね、全然わからない。
そうですね。
ベルモンドではない人たちが出てまして、ね、2008年に悪魔城ドラキュラ奪われた刻印。これ DS で、主人公シャノアっていうんですけど、これね、ちょっと見た目が月下っぽいんで、僕結構気にしてたんですよ。だけど気づいたら、すごい高騰してて値段が。
ああ。
これ今でもなかなか手に入れるの難しいです、ちょっと。
じゃあ数少ないのか。
これ当時買っとけばよかったなって思うんですけどね。これ面白そうなんですよ。
やっぱり携帯ゲーム機の方は比較的よくできてるのが多いみたいですね。
そうですね。メトロイドバニア系っていう。
まあ、はっきり言って 3D 側が全く定着しなかったんだよね、ドラキュラ。
そうなんですよね。2009年に悪魔女ドラキュラジャッジメントっていうのが Wii で出てまして、これ主人公13人いてどういうことだっていうのは、1対1の 3D 対戦アクションということで。
いや、もう全く知らないですよ。こんなん出てたよな、
Wii。あ、本当ですか。これはね、出たのは僕は気づいてました。
思い出した。うん。小畑健先生がキャラクターしてるやつや。
そうです。そうです。そうです。そう。ああ、ついにドラキュラも格ゲーになったんだなっていう。
もう、なんでしょうね。完全にこう、2D 側と分かれましたね。
そうなんですよ。これね。まあ、せめて 2D 格闘だったらやったんだけどな。
ああ、そうか。そうか、そうか。
で、小畑先生は僕好きですけど、やっぱあんま悪魔女っぽくないというか。
そうか。
なんか、あれ見て悪魔女だって思う人いるのかなと思ってて。
まあ、新規ユーザーを獲得しようとしたんじゃないでしょうかね。格闘ゲームにするぐらいですから。
で、同じ年の2009年に、悪魔女ドラキュラザ・アーケードっていうのが出てまして、これはですね、むしろやってみたいんですけど、ムチ型コントローラーのアクションガンシューティングって書いてあります。
ムチ型コントローラーのガンシューってどういうことやねん。ムチなのか銃なのか。
主人公は名前がないです。ヴァンパイアハンターってことになっていて、はいはい、まあ主人公はあなたですよってことなんでしょうけど、これ、ちょっとむしろやりたいな。
確かにね。
気になるな。
これも難しいな。今遊ぼうと思ったらなかなか難しいですね。
そうですね。大型筐体。こういう大型筐体が一番難しいですよね。2010年にキャッスルバニア・ロード・オブ・シャドウっていうのが PS3 と Xbox 360で出ています。
覚えてるわ。
ガブリエル・ベルモンド。ってなっていくんですけれども、これはですね、シモン・ベルモンドのおじいちゃん。
また昔の話。
ロード・オブ・シャドウは、悪魔女ドラキュラとは、繋がってないけど、設定を引き継いでる。パラレル
な。なるほど。そっかそっか、そういうことか。
仕切り直したものらしいです。で、これは評価が高かったみたいで、3年後にキャスルバニア・ロード・オブ・シャドウ、宿命の魔境っていうのが 3DS で出ます。これは話がつながっていて、シモン・ベルモンドが主人公になります。で、相手のドラキュラがガブリエル・ベルモンドなんですよ。だから、おじいちゃんがドラキュラになったという、ストーリー的にも結構ちゃんと作っていこうみたいな、海外のゲームなんで、海外の俳優が声当ててたりするみたいなので。
なんかちょっとこう、リッチなゲームを作ろうみたいな方に行ってましたね、この頃はね。ただ続かなかったですけどね。
そうですね。一応2014年にキャッスルバニア・ロード・オブ・シャドウ2が出て、PS3 と360ですけれども、これの主人公はガブリエル・ベルモンドに戻るんですが、もうこの時点ではドラキュラです。だからドラキュラの話。ちなみにですね。クリストファー・ベルモンドが、この世界線だと違う名前を持っていて、それは、でも、ちゃんと、ドラキュラの息子といえばアルカードなので、アルカードになってるっぽいです。だそこら辺は、ちょっと、面白いのかなと思いますけどね。お話で追ってみると、まあ、面白いのかもしれないなと思いましたけど。まあでも、ここら辺も完全に今風のゲームですよね。
そうですね。まあだから、シリーズとして評価できないんですけど、名前と設定だけなんか引き継いでるみたいなね、感じですから。
そうですね。まあ、こんな感じで28作なんですけれど。
いや、多いな。
はい。
Brightbit Brothers。では後半はですね、
はい、
そのシリーズの中からいくつかピックアップしてちょっと話したいなと思うんですけど、まずはね、一番初め、
はい、
初代の悪魔女ドラキュラですけど、
はい、
これはね、もう冒頭にちょっと言いましたけど、コナミの ディスクシステム参入第1弾としてはすごく衝撃的なデビューだったわけで、
すごいな。
まあもともとね、そのアーケードでもファミコンでも評価は高かったんですが、ディスクシステムというその新しいハードでね、1個目に出したのがこれというのはやっぱりすごく衝撃的でしたし、で、グラフィックとか音楽も素晴らしかったんですが、ちょっとゲーム部分の話をしたいんですけど、長谷川さんはね、まあクリアできなかったと言ってましたけど、まあそのできない理由っていうのが独特の難易度というかね、
はい、
キャラクターの挙動がちょっと個性的というか、
うん、
まあこういうルールのゲームなんですといえばそうなんですけど、
うんうん、
基本ね A ボタン B ボタンでジャンプと攻撃をするゲームなんですけど、攻撃はね無知で攻撃するんですが、この無知もちょっと癖があってね、はい、ボタンを押してから出るまでちょっと間がある。
確かに、
うんうん、今のゲームだとねボタンを押すとすぐ攻撃が出るものが多いんですが、
うん
う
ん、
一旦こう後ろに手を引いてから鞭を振るっていうこのタイムラグがゲーム性になってるんですね。
そうか。
だからこうジャンプ攻撃なんかするときに、
うん、
一番頂点で鞭を当てようとすると早くボタンを押さないといけないとかね。
そうかそうか。
鞭を振るのが遅いと頂点で攻撃ができなかったりとかいうのがゲーム性になってるんですけど、
加工中に出ちゃうんですね。
そうそうそう、う
ん、
であとはですね特徴的なのがこのジャンプの挙動なんですよね。
うーん、
ジャンプがですね軌道が固定なんですね。
あ、そうでしたっけ。
はい。助走しようが、ジャンプボタンを長く押そうが、全く同じ軌道でジャンプします。う
ん、あ、じゃあ空中制御もできない。
全くないです。
あ、そうか。
そうです。まあ、こういうゲームの方が実は多かったんですよ、そもそも。
うんうんうん、
あの、スーパーマリオが特殊なんですね、あれ、
うんうんうん。
で、スーパーマリオのジャンプがよくできすぎてるから、
うん、
あれを遊んだ後に他のゲーム遊ぶと、ほとんどのゲームのジャンプがめちゃくちゃ難しいっていうね。
うん、
で、このゲームもその、ジャンプが難しいのと、あとダメージですね。
うん、
自分がダメージを受けた時に、後ろにこう吹き飛ばされるんですね。
そうなんです。
これですね、
長谷川さんが言ってた。こいつは。
で、このゲームのゲームオーバーって、基本体力ゲージがあって、攻撃を受けると減っていくんですが、
うん、
スーパーマリオと同じく奈落ですね、
はい。
地面の穴とかに落ちると即死するんですね。
そうなんですよ。
で、ここでさっき言ったダメージを受けて後ろに吹っ飛ぶというのが非常に大きな意味を持ってきまして、
うん、
あっという間に死ぬんですね。
死ぬ。
敵に受けたダメージ自体はゲージ1メモリ分だとしても、
うん、
ダメージで吹っ飛ぶことで落ちて死んでしまう。
死ぬ。
これがこのゲームの難易度を一気に跳ね上げてるんです。
そうなんですよね、
はい。ただまあこれはもうこういうルールだと割り切ってもうやるしかなくて、
うん、
ただまあこのゲームちゃんと何回もやって練習していけばクリアできるようになってるので、
うんうん、
私はクリアしました。
すごい。
はい。
いやーすごい。
いやいや、私からしたらスプラッターハウスの方がはるかに難しいと思いますけど。
そうかな。いや実はね、
はい、
BB ブロス始めて買ったんですよ、
はい、
悪魔城。
え？
はい。
どのやつ？
バーチャルコンソール。
ああ、はいはい。じゃあ、ディスクシステム版ね。
そうです。
うんうん、
やってるんですけど、
はい、
全然うまくならない。メデューサヘッドが本当に嫌い。
ね、
マジであいつやばい。
メデューサの首一番やばいですから。
あいつも本当
に。やらしい軌道でしょ。
そう。
上下にこう揺れながら来るやつね。
そう。
あれは本当に一番最強の敵です、あれ。あのゲームで。
うん。あ、でもあれじゃないですか。何面か知らないけど、死神がすげえ強いんじゃない
です
か。
強いですよ。
デスが。
はい。もう死神も私何回も死にましたけど、
うん、
あれはだからアイテムを上手に使うと。
あ、聖水？
いや、十字架です、十字架。
あ、十字架？
はい。もう十字架の三連射。
はははは。
アイテムね、使えるんですけど、
はい。
アイテムを二連射と三連射とパワーアップできるんですね。
うんうん
うん。十字架を三連射にすれば勝てます。
あ、そうなんですか。
勝てるというか勝ちやすいです。
死神攻略法があって、
はい、
出現してくるところに、聖水投げとくと、
はい、あ、そうか、ボボボボとこう。
食らうんすよ。
あ、じゃあ楽ちんですね。
そう、それを連打すると、そのまま倒せるらしい。
聖水をじゃあ持って死神まで行かないとダメ。
行ければ。はい。
確かに聖水はね、動かない敵には強かったな。
うん、うん。そう、上からね、スイーって降りてくるから、
うん、
そこのとこに足場があるんで、そこに落っことすらしいです。
でも死神ね、自分と関係なく鎌飛ばしてきよるんですよ。
ああ、そうなんだ。
あれがえぐいんですわ。
うん、
だからあいつダメージ食らってても鎌別で飛んでくるんで、
あ、
それを避け切らないと、
そうかそうか。
死んじゃうんですよ。まあ、だから確かに死神はめちゃくちゃ強かった。ドラキュラより強かった、
うん。うん。うん。そうですよね。
そうそう。いやでもね、やりました。当時は、やっぱりその、グラフィックとかビジュアルがすごくかっこよかったんで、なんとかクリアしたいと。
うん、
これクリアしたらどんなエンディングなんやろっていうのがもう見たくて。
ああ。なんか当時のゲームって、
うん、
なんかエンディングもなくタイトル画面に戻るとか、
そうですね。
なんか黒い画面に英文がちょろっと出て、
そうそうそう、
タイトルに戻るとかありますけど、
そうそうそうそう、
ドラキュラはエンディングって存在するんですか？
一応、ドラキュラ城がゴゴゴゴゴゴって崩れて、平和が戻ったみたいなね。で、スタッフロールが流れるっていう。
ああ、じゃあ、いいですね。
一応、オープニングがああいう映画のフィルムっぽくなってるじゃないですか。
うんうん、
まあ、だから映画をちょっと意識したエンディングになって
て、
うんうん。
なるほど。
うん、
でも、ディスクでそれだと結構リッチなんじゃないですかね。
いや、でも今見たら、崩れるって言っても、その、真っ塗りつぶしたお城がこう、下に下がっていくだけみたいな感じなんで。まあ、ただ、当時の演出としてはもう十分ね、
うん、
かっこよかったですよ。
でもクリアした時すごい嬉しかったんじゃないですか。
いや、嬉しかったです。
難しいもん。
もう本当に、まずはその、本当死神とメデューサの首が本当にやばくて。
うん、
正直、最後のドラキュラ大したことなかったです。
あ、
全然どうってことなかった。
あ、
そこで鍛えられたからも。
なるほどね。
はい、でね、このディスクはまあこういう、まあ、初代という部分での評価の高さもあるんですけど、
うん、
この次ですよ、
うん、
まあ、さっきシリーズの途中で話しましたけど PC エンジン CD ロムロムで出た、
うん、
悪魔城ドラキュラ X 血のロンド、
うんうんうん、
ここがね、
うん、
ドラキュラがガラッと変わった、
うん、
このドラキュラ X の X は、
うん、
本作がシリーズ通算10作目なので X がついてる。
ああ、なるほどね。
はい、
へえ。
ということですね。
うん、
で、ここからね、
うん、
ステージクリア制だけれども、一本道じゃなくて分岐するようになったと。で、壁を壊したりとか、
うん、
足元崩して下に落ちたりすることで、別のステージ行ったり、うんうん、隠しステージ行けたりすると。
はいはいはい、ああ、ルートがあって。
そうですね。だからちょっとここら辺でメトロイドバニア要素が出てきてると。
うんうん、
で、もう一人の主人公のね、マリア。
うん、
これもともとマリア捕まってるんですよ、
うん。
で、助けると使えるようになると。
あ、
あれらしいんですよ。マリアって、
うん、
メモリに余裕があったから軽い気持ちで追加したらしくて。
軽い気持ち。
かっこよすぎるでしょ。
いや、まず、この時代にメモリに余裕があることが
かっこいい。CD ロムロムですから。
あ、そっかそっかそっか、
大容量。スーパー CD ロムロム。
なるほど、なるほど。
もう余裕ありますよ、そりゃ。
あれ、これ、X ってアニメタッチのやつ
ですか？そうです、そうです。
あ、はいはいはいはい。
そうそう、一部の人にね、不評だったらしいですけど。
うん、あ、そうなんだ。
ゲーム中がすごくシリアスなのに、うん、演出画面になるとめちゃくちゃアニメになるって。
ああ、そっか。でもなんか、はい、この当時だとああいうのが、こう、スタンダードだった気もしますけどね。
まあでもやっぱりドラキュラのね、
うん、
イメージがね。
そうかそうか。ドラキュラシリーズって考えると一
緒だね。ただまあ、コナミはその多分 PC エンジンのユーザーにちょっと合わせてくれたんじゃないですかね。
うん。
こんなの好きなんでしょう、みたいなね。
いや、でも実際面白いんでしょ、これ。
面白いです。ゲームは、だからその、さっき言ってたもう名作と言われる、月下の野草曲の元になってる感じはしますけどね。
うん、うん、うん、うん。
本当のところはね、わからないですけど。で、やっぱこの、PC エンジン CD ロムロムっていうところで、途中に演出が入ったりとか、
うん、
まあ、あとはグラフィックもディスクよりはるかに綺麗になってるし、あとは音ですね。
喋ってましたよね、
キャラ。喋りますし、で、音楽も、うん、まあ、言ったら生音が鳴ってるとかね、CD の音が鳴ってると
か、
いうことで。で、作ったディレクターの方のコメントで、一、
うん、
回クリアしただけでは終わらない、何回でも遊べるゲームにしたかったっていうことで、
うん、
結構細かいところ作り込んであって、
うん、
何回もやってもこう新しい発見があるみたいな。だから、
うん、
CD ロムロムならではのやっぱゲームになってるんじゃないかなと思います。
うんうん、
これは当時本当に間だいぶ空きましたけど、久々にこう面白いドラキュラ遊んだなっていう感じがしましたね。
お
ー。で、一作目より断然やっぱ遊びやすくなってましたし。
うんうん、
で、最後紹介するのがもう悪魔城ドラキュラ X 月下の野草曲。
はい。
プレイステーションでね、出た、うん。これが、まあこれはもういろんなところでも評価されてますから、
うん、
何を言おうかとは思うんですが、まあもう見てもらうのが一番早いんですけど、
うん、
まあ、今見てもね、本当に見劣りしないぐらいのグラフィックで、
はい、
特にキャラクター主人公のアルカードの動きなんかすごい枚数使って動いてるんですよね、
うん、
不自然なぐらい動いてるんですけど、
これやりたいんですよね。今なんかでできるかな。
プレステで遊べますよ。
まあ確かにね。確かに。
いや、これはね、今やっても面白いと思います。で、こっからドラキュラが、まあだいぶドラキュラというには変わってしまったんですけど、
うん、
新たなそのゲームとして生まれ変わって、
うん、
しかも ちゃんと面白くなってるというね。
そうですね。
でこれアクションロールプレイングゲームになったんですね、ここから。
はい。
敵を倒すと経験値が入って、それによってレベルアップして、最大ヒットポイントが増えて、
はい。
しかも拾ったり手に入れたアイテムを装備することで、キャラクターの攻撃力や防御力が変化するという感じで、
うん、
もう今までのドラキュラとは全く違う。
うん、
ただ、うん、まあそのアイテムとかね、経験値でレベルアップするというのは今までのそのロールプレイングゲームの流れを組んでるんですが、やっぱ一番の特徴は、巨大な一つのマップの中を行き来するという。う
ん、そうだ。
これですね。このメトロイドバニアと言われる特徴の一つがこれですね、
うんうんうん。
大きなマップの中を移動しつつも、その隠し通路があったりとか、あとは途中で手に入れるアイテムがないといけないところがあったりとかっていうね。
うんうんうんうん、
で、このアルカードはヴァンパイアハーフなんで、
うん、
狼になったりとか、あとキリンになったりできると。
うん、
で霧になって普通だと通り抜けられないところを抜けると新たなエリアに行けたりとか、
うんうん
まあ、そういうのでこう謎解きというかね、
うん、
探索していくという感じで、もう本当にね長く遊べるし繰り返し遊べるし、
うん、
すごくよくできたゲームなんですねこれね。
うんですよね。あのさっきね話した死神が結果にも出てきて、
はいはいはい、
最初にアルカードの武器とかを、
そうそう。
被災火災取り上げるじゃないですか。
はい、はいはい。
あれ、いいですよね。
そう。
最終的な強さを最初持っていて。
あれね、そう。あの演出ね、
うん、
最初びっくりしたんですよ。
うん、
始まって、こう、アルカードがバーっと森の中すげえ勢いで走ってくるんですよね、まず。
うんうんうん、
超高速ダッシュですよ。
うん、
で、遊んだ時に、え、こいつ何なんと思って、まずシモンじゃないし、
うん、
何なんやろこいつと思ったらもうめちゃくちゃ強いと。
うん、
で、でっかいそのケルベロスみたいな一撃で倒すし、
うん、
なんじゃこれすごいなと思ったところで死神出てきてね。
うん、
バーンって武器取られた途端にめっちゃ弱くなって素手になるっていう。ああ、なるほどと。
うん、
あの演出は面白いというかよくできてますよね。
そうですよね。その、うん、最終的に強くなっていった時のイメージも持てるじゃないですか。
うん、
その最初にすごい強い状態味わえるから、
うんうんうんうん、
あれって、まあたまにありますけど。
ありますあります。
あの系の演出って。
ある。
でも結構先駆けなんじゃないですかね。
だと思いますね。
うん、
たまにあるんですけど、あれね、うまいことやらないと、
うん、
なんか弱くなった感じするんですよね。
うーん
ある程度あの強い状態を長く遊ばせすぎるとね、逆効果になるんで、
う
ん。
確かに不満になりますよね。
あれぐらいがちょうどいいかなと思いますけど。
うん、
で、いきなりこうゲーム始まって、
うん、
最初のレベルアップもめちゃくちゃ早いんですよ、あれ確か。
ああ。
だからドラクエと一緒で、スライム何匹か倒したらドラクエもレベルアップするじゃないですか。
うんうんうん、
この月下もね、ちょこちょこって敵倒したらピロリンってこうレベルアップするようになってたはず。で、あ、レベルアップするんだと。
ああ、なるほどね。
こうやって強くしていくんだなっていう感じで、マップデザインとかもすごくよくできてて、
うん、
ある程度進むと、あの、セーブする部屋が出てきたりとか、
うん、
最初にちっちゃい刀手に入ったりとかね、
うん、
ちゃんとちょっとずつ自分がすることが分かるようにデザインされてるなと思って、
うんうん。
そうそう。で、これ、もう一個面白いのが、まあ、クリアした後、
うん、
逆さ城、
うん、
城が逆さまになった裏マップっていうのが出てくるんですよ。
ああ、なんか言ってたな。ああ、言ってた気がする。
これがね、面白いんです。
うん、
これ、アイデアやなと思って、
うん、
基本マップ反対にするだけなんですよ。
うんうんうん、
でも、全然違う、やっぱ遊び方になるんですね。で、なんかその、ドラキュラのその城っていうのと、その逆さ城っていうのはすごく、親和性があって、違和感がなかったんですよ。
うんうんうん、
不思議じゃないじゃないですか、なんかね。
うんうんうん、すごく合ってる感じがしますよね。
そうそうそうで、これがね、最初見た時にすげえと思って、
うん、
こんなことできるんやと思うのと、その、それっぽいというか、
うん、
なんか安っぽいなっていう感じが全然しなかったですね、当時。
うんうんうん、
で、これね、作った、
はい、
ディレクターの一人の方が、五十嵐さんですね、
うんうん。
あの、後のドラキュラ総合プロデューサーになる人ですけど、
はい、
この月下の開発の時に、
うん、
タイトルにね、
うん、
悪魔城 X ってついてるし、
うんうん
う
ん、
もうだいぶシリーズ続いてるし、もう何やってもいいかなと思って、ガラッと変えようと思ったと、
うんうん。
イラストとかキャラクターも全部こう雰囲気を変えて、しかもまあ無知に飽きてきたから、武器も変えようと、
うん。
主人公もベルモンド一族から変えちゃおうと、
うん。
無知じゃない武器を手にする主人公にしたりとか。だからもう意図的にやっぱ変えてるらしいんですよね。
うんうんうん、
でただこれ変えただけだと、やっぱりドラキュラが好きなファンからすると批判されそうなところなんですが、
うん、
まあ変えつつも全く違うゲームとしてやっぱ遊べるようになってるというのは、うん、その、例えば原作付きの漫画を映画にした時に、
うん、
原作とは全然違うけど映画として面白いと。
うん
いうものにこう仕上がってればね、
うん、
評価されるわけじゃないですか。
ありますね、そうですね。うん、
だから、
うん、
逆がダメなんですよね、
うん。
これは何々のシリーズですと。えっつって、
うん、
前の方が良かったよ、
うん、
とか、もしくは前と全然違うやんって言われるのが一番ダメなわけで、うん、そういう意味ではこれは本当にこれだけ変えたにもかかわらず、
うん、
評価された上でそのドラキュラっていうシリーズをまた復活させた、
そうですね、
タイトルですからね。やっぱり、
うん、
しかも今となってはそのジャンルの言葉になってるっていうのは本当にすごいことだなと思って。
本当にそうですね。
うん、まあそれで言うとね、メトロイドもすごいんで、メトロイドもね、どっかで話したいなと思うんですけど。
ね、うん、
だくしくもね、そのメトロイドとドラキュラがどちらもディスクで初めて出たゲームっていうのはね、うん、なんか運命的なものを感じますけど。
そうですね。さっき、川崎さんがその絵をね、変えたって話されてたじゃないですか。うんうんうん、僕ね、月下の絵は、ちょっとね、思い入れというか、
うん、
ちょっと変わった、まあなんか出会いがあって、
うん、
当時ね、うん、まあ月下が出てから全然後だと思うんですけど、
うん、
手塚治虫オンリーの同人即売会イベントに行ったんです。
うんうん、
そこでね、
うん、
すっごく絵のうまいブラックジャックの本を買ったんですよ。
う
ん、で、大事に持ってた。
うん、
だからジョン・クさんと結婚して、
うん、
も
う
同じの持ってたんですよ。なんでこれ持ってんのって。まあブラックジャック好きなのは知ってたんだけど、
うん、
偶然だなと思ったら、
うん、
これは月下の絵の人なんだよって言われ
た
んですよ。
出た。
そうなんですよ。
そういうことか。
はい。だから、僕、結果知らなかったんですけど、
うん、
先に、この、絵描きさん、小島あやみさんの、うんうん、まあ、同人誌名ですけど、まあ、同人作家名で知ってたんですけど。
いや、あの人のイラスト、インパクトありますよ。
うん。
すごく印象深い絵ですよ。私も見て、なんて言うんでしょうね。もう、耽美系ですよね。
そうそうそうそうそう。
いや、ドラキュラのイメージに合ってるというか。うん、
あの、ドラキュラのかっこいい絵で、ブラックジャック描いてるんですよ。
いやかっこいい、
めちゃくちゃかっこいいですよ、キリコとか。
かっこいいから。
うん、
であっちのこうゴシック系に持ってったっていうのはすごく良かったですよね。
そうですね、
うん。
そんなに外れてないけど、インパクトはすごいあるから、
うん、
すごくいい人選ですよね。
うん
うんうん、あと、まあ、ドラキュラって言ったら僕やっぱ BGM がすごくいいなと思ってますね。そう
です
ね。
音楽はずっといいですね。なんでしょうね、このディスクの時にすでにいい音鳴らしてましたけど、はい、
うん、
あれね、まあコナミってもともと音楽の評価も高いじゃないですか。
はいはいはい。
あのディスクで鳴ってる音って、
うん、
あれまあディスク専用の音源みたいなので鳴ってるゲームもあるんですけど、
うん、
最初ディスクのドラキュラやった時にこれディスクだからこんな音が鳴ってるんだと思ってたんですけど、
うん、
今回調べたらもともとドラキュラってファミコンカセット用に開発されてたから、
うん、
ディスク専用音源使ってないらしくて。
あ、そうなんですね。
うん。カセット用に作ってたけど、途中でディスクが出るからディスクシステム用に作ったらしいんです。だからもともとあの、カセット版もあるんですよね、ドラキュラって。
うんうん、
で、これ、私はディスクの後に作ったもんだと思ってたけど、もともとがカセットだったらしい、
う
ん。
なるほどね。
発売タイミング時期が多分ディスクシステム本体が出た頃だったんで、
うん、
まあ、参入第1弾でね。
うんうんうん、
タイトルない時にポンと出たらやっぱ売れるじゃないですか。
うんうんうん、
だから音がね、すごくディスクシステムで当時独特の音になってたんで、
うん、
なんかそういうことしてるのかなと思ったらそうじゃなかったってね。
だからドラキュラ三大名曲っていうのがあるらしくて、
ほうほうほうほう、
ゲームの BGM が好きな方とかに言わせるとそういうのがあって、
うん、
無印の曲でヴァンパイアキラーってやつと、
はい、
あと2のブラッディーティアーズっていうのと、
うん、
悪魔女伝説のビギニングっていう曲が三大らしいんですけど、そうなんだと思ってこれ聞いたんですけど、確かに聞き覚えがすっごいあるんですよ。
うんうんうんうん、
でどれもすごいかっこいいし、うん、で、なんか、グーニーズとかの曲も作った方と、
はいはい、
あと火の鳥とかの方、二人か三人ぐらいでやってるみたいなんですけど。
そらすごいわ。コナミサウンドの中枢の人らでしょ、それ。
そんな感じですよね、でも。いや、本当に、女性なんですよね。
うんうん、
女性二人みたいですけど、そうそう、うん、いや、本当にいい曲で、すごいかっこいいんだよな。
もともとグラディウスとかも評価高かったじゃないですか、うんうん、音楽の。
確かに確かに。
でも、ドラキュラはまたちょっと違いますよね、それとはね。
うん、なんでですかね。
なんでしょうね。音楽のジャンルが違う感じがしますよね。まあ、作ってる人がね、違うから当然だと思うんですけど。
なんか、世界観にすごい合ってますよね。
合ってる合ってる。
僕、個人 としてはむしろ生音とか出せるようになった後のゴシックな音よりは、
わかるわかる。
やっぱり最初の頃の、
わかる。
それこそ三大の頃の、
限られた音数の中で鳴ってるあの音、うん、だからドラクエとかも一緒なんですけど、あの音ってやっぱり違いますよね、その記憶に残ってるっていう意味では。
うん、そうなんですよね。なんか、いろいろできないからこそ、こう。
そう。そうそう、限られた音数でよく聞こえるように考えて作られてる音楽ってやっぱりすごいですよね、
うん
うん、
いや本当ドラキュラの曲はすごい好きで、
だから僕
すごい気に入ってる曲がもしかしたらじゃあ三大に入ってたのかなと思ったら、
うんうん、
違ったんですけど、
あそう
だからウィキッドチャイルドっていうその4面ぐらいの曲かな、なんかミイラ男のあたりの曲らしいんですけど、無印の、うん。それもすごいかっこいいですけどね。
これね、あの、プレステ版のね、月下の野草曲って、
うんうんうん、
最初に出たソフトはサントラついてたんですよ。
う
ん、
はいはい。うちにありますね。
あ、持ってるんですか
僕がじゃないですけどね、妻が。
じゃあ、プレステで遊べるじゃないですか。
あ、まあ確かにね。
プレステ2持ってたから。
うん。月下も曲いいって言いますね。
いいですよ。
うん。
一応そのディスク版のベース元にアレンジしたやつとか新曲とかなってますし、
うん、
アレンジもやっぱかっこいいですよね。
うん、まあ本当こうなんか曲もだけどシステムもいいし世界観もいいし、うん、まあ悪魔城は本当に全部がいいですよね。
そうですね。
でやっぱトータルでいいから、
うん、そうそう、
うん。
やっぱりこう評価されるゲームって結果として全てがよくできてて、それが相まってよりいいものが出来上がってるって感じしますよね。
うん、すごいやっぱり友達の家で最初見た時にすごいなっていうインパクトがあって、
うん、
こう思い返してみれば全然遊んでなくて、
うん、
むしろあのコナミワイワイワールドのシモンを使ってた時間の方が長いんじゃないかってぐらいなんですけど
はい、はい、
やっぱりインパクトすごかったですよ。 Days of Life with Games
Brightbit Brothers。というわけでエンディングなんですけども、
はい、
今回はですね、ちょっと本編が長くなってしまいましたので、
はい、
長谷川さんのゲーム進捗はお休みということで、
はい、
さっきじゃあ告知します？
そうしましょうか。
お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットで、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ということで、今回ステージ29、悪魔城ドラキュラシリーズということでね、
はい、
話してきましたけど、
うん、
まあ、とりあえずたくさんシリーズは出ていますが、
はい、
なんか結果として残ったのは、その、ジャンルの名前としてこう残って、うん、未だに、まあ、言ってしまうと、うん、ドラキュラクローンみたいなゲームが今、インディーズではもうすごく出てるじゃないですか。
出てますね。
ねえ。
で、そういう中からもね、ホローナイトとか、
そう。
名作が出てます
から。そうなんです。さらにそこからね、派生していくっていうね。
うん。
なんかもう時代を超えて完全にこう、受け継がれていってる感じが。
うん。うん。
なんかすごいですよね。
やっぱ、3D っていうもんが出てきて一時なくなったけど、
うん。
サイドビューの、
うん。
スクロールのアクションゲームってこう、面白さがありますよね、その中の。
そうなんですよ、
うん。
横視点の画面なんて 3D に比べたら情報量少ないというかね、
うん、
世界が狭そうなんですけど、その限られた中でまだこんなことできるんだっていうゲームがいっぱい出てますよね。
うん。
本当に、メトロイドバニアのゲームって、まだまだ出てるでしょ。
出ますし、
すごい。
あとやっぱり、作りたいんだと思うんですよね。その、好きだった人たちが作れるようになったりとかで。
うん、そうそうそうそう。
あの頃好きだった、これ系が今ないから作ろうみたいなのが、その、インディーでメトロイドバニアが。
それ絶対そうですよね。
ね、流行り始めた最初の頃ってきっとそういう動機ですよね。
そうそうそう。そ
う。うん、
でもそれがもう一大ジャンルになったんですよね。
うん。なりましたね。
なんかこれってでも他のジャンルであんまり見ないですよね。例えば、シューティングが好きだけど出ないからシューティング作ろうっつって。まあ作ってる人も当然いるんですけど。
弾幕とかは最初はそういう流れだったのかもしれないですけど、うんうんうんうん、それがそれで一つのジャンルにはなりましたけど、うんうん、
でもある意味メトロイドバニア系がこれだけ出るってことは本当に枯渇してるんでしょうね多分。
そうですよね、うん、
例えば 2D 格ゲーなんて廃れたとは言っても、
うん、
やっぱりメーカーからまだ出てたりするし、うんうん、インディーズでそこまでまあ作るのがね大変っていうのもありますけど、はい、出ないじゃないですか、
はいはい、
で最近ではねベルトスクロールのベアナックルのねリメイクというかね、
はいはい
うん
はい、
元がインディーのゲーム出たりしますけど、
うん、
ああいうジャンルと比べてもメトロイドバニアっていうのはもう異常な数作られてますよね。
うんで結構な数 2D ですよね。 3D でやってるのもあると思うんですけど、
そうそう表示的に 3D ですけど、
うんうん、
もうゲームの見た目としては完全に 2D なものがほとんどですから、うん、やっぱり定義としてメトロイドバニアっていうのは、うん、そこがね、
うん、
決まってますから、
うん、
あしかしこれだけ出てまだ出る感じがするもんな、
うん、
なんか不思議ですよね。本当 3D がこれだけなったらもう 2D のゲームなんてなくなるかなって言われた頃もあったんですけど、まあやっぱりそんなことないですよね。
うん、
まあなくならないでしょ
う、うん、僕はもうこれ系は好きなので、
うんうんうん、
いろんなのが出るのはやっぱり嬉しいです、
ね、いやでもそういう人がたくさんいるから作る人もいるし、
うん、
買う人もいるんですよやっぱね、
はい、
だからここら辺でねまたその中から本当に全く違う新しいジャンルが出てきて、
うん、
どんどんどんどん派生していくのかなと思うとすごく楽しみではありますけど、
うんうん、
まあ大手メーカーはもう出さないんでしょうね。
なかなかちょっと難しいのかな、
ね、難しいですよね。やっぱ規模とそのね商売として考えた時にね、
うん、そうなんですね。まあ大手が作ったからすごい対策になるかっていうと、
うん、
なんかそうも言えない気もしますしね。
やっぱり今の開発規模と合ってない気はしますけどね。そのゲーム
しますね。
内容がね。
しますね、
うん。だからちょうどインディーズの人たちにとって、
うん、
ある意味ちょうどいいジャンルなのかもしれないですね。これだけ作られてるっていうのは。
確かに。
もしかしたら。
うんうん、
で工夫次第でまだまだこう、うん、個性を出す独自性を出す余地があるんじゃないですかね、まだね、
うん
うん、確かに楽しそうやもんな、
うん、
なのでねもしあの今まで遊んだことのない方いらっしゃったらね今本当にたくさん出てますから。
そうですね、
うん、もうドラキュラとかねさすがにもうだいぶ古いんで新しいのが遊びたいなと思ったら、
うん、
ドラキュラの遺伝子を受け継いだというかね、
まあ、そうですね
意思を受け継いだゲーム
それこそ本家の人が今作ってます。
そうですね。そうそうそう。ね。そうそう。そういうのもありますんで、いろいろね、調べていただけると、
うん、
面白いゲームが見つかるんじゃないかなと思いますけど。
はい。
ね。今回ちょっと最後長くなりましたけど、
うん、
この辺で終わっときましょうかね。
はい。
ということで、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。